エペソ人への手紙の1章の15節からお読みします。こういうわけで私は主イエスに対するあなた方の信仰と全ての生徒に対する愛とを聞いてあなた方のために絶えず感謝を捧げあなた方のことを覚えて祈っています。どうか私たちの主イエス・キリストの神すなわち栄光の父が神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように、またあなた方の心の目がはっきり見えるようになって神の召しによって与えられる望みがどのようなものか、生徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものか、また神の全能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかをあなた方が知ることができますよ。一言お願いします。初めての方も黙祷の姿勢を持ってご参加ください。天のお父様、今から全くふさわしくない者が御言葉を語ります。神様、どうか清めてくださって、今日あなたの御言葉、あなたご自身の礼拝しに来られたお一人お一人に、神様、あなたが本当に伝えたいと思っていることをちゃんと伝えさせてください。イエス様のお名前で祈ります。アーメン。エペソ人の手紙一緒に読み進めてきましたが、ようやく一つの段落を終えて15節に今日から入っていきます。3節から14節まで長い一つのパウロの神様への称栄ですね。神様こんな素晴らしい方なんだという神の賛美が一つの文章でずっと続いたのが今までの内容だったわけですが、今回一区切りして、こういうわけでと15節に入るように、ようやくこのパウロがこの手紙の、まあ、内容っていうかね、このエペソ人の人たちに、エペソの人たちに語ろうという内容、本題にね入ってくるわけです。今日はその最初の部分になります。今ちょっと読んだだけでねパッとわからないと思いますが、簡単にここで書いていることは何かというと、今日の説教のタイトル主語に書いてますけども、パウロの取りなしの祈りが今日の聖書の内容です。具体的には7節から19節のこの内容は、神様にパウロがエペソの人たちにこういうふうにしてくださいっていう取りなしですね。私たちも取りなしの祈りをしますね。あの人が病気なのでその病が癒されますようにって、これ取りなしの祈りですね。自分のための祈りではなくて、誰か他の人のために祈っている祈り。日本のあの母教会が本当に霊的に健全に成長するようにと祈る祈りと同じような祈りですね。これが今日の聖書の箇所15節のから19節までの内容、一言で言うとそういう内容が書かれているということです。大丈夫。子供がね、にぎやかなの、僕最初すごい気になりましたけど、あ、これ気にしたらあかんなと思って、ね、負けないでいきたいと思うんで、皆さんこっちに集中してね聞いてくださいね。そして子供がいるってこと本当に感謝なんだってことをね思いながら一緒に礼拝したいと思いますけども、15節と16節も内容をちょっと簡単に言っておくと、私は主イエスに対するあなた方の信仰と全ての生徒に対する愛とを聞いて、つまりエペソの人たちは信仰と愛に豊かだったっていうこと、評判になるぐらいだったってことですよね。素晴らしい教会だったわけです。それを聞いて16節、あなた方のために絶えず感謝を捧げあなた方のことを覚えて祈っていますというパウロのこの序文があるわけです。そしてこの祈りの内容が17から19節に書いてるわけですね。ちなみにこの16節、15節、16節ね、素晴らしい御言葉なんですが、ギリシャ語のその元々の聖書の言葉を直訳的に言うと、あなた方のために 感謝をすること、そしてあなた方を祈ることを私はやめませんっていうのが聖書の元々の直訳です。意味としては同じなんですが、聖書は否定形で書いてるんですね。やめないって言ってるんです。この新約聖書は絶えず祈ります。絶えず感謝しますっていうふうに、肯定形でね、同じ内容としては意味になりますけども、もともとの聖書の言葉では、感謝をすること、イエスの人たちが本当に信仰と愛に富んでること、本当にそれは神様に感謝だっていうことを私はやめないし、またあなた方のために祈ることを私はやめない。で、ここでパウロは宣言しているわけですね。あなた方のことを覚えてっていうことを覚えるっていう言葉は、一人一人のことを思い出して、一人一人の名前を神様の前に挙げて祈るという意味があります。ね。ざっくり、大聖書神教会のためにという祈りもあるけれども、この兄弟のために、この姉妹のためにとパウロは祈ることを、また感謝することをやめないと、ここで16節でパウロは言っているわけです。そして今日はここから続く17から19節のことを一緒に見ていきたいと思っています。パウロがこの人たち、エペソの教会の人たちのために祈った祈りは何であったかということですね。17節ご一緒にその最初の祈りが書かれています。一緒に声出して読みましょう。17節、はい、どうか私たちの主イエス・キリストの神、すなわち栄光の父が、神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように。またパウロの言い方というのは回り黒いというか長ったらしいのでね、何言ってるか分かりにくいかもしれません。ここでまず祈る対象の神様のことを神様と一言で言わないんですね。パウロは私たちの主イエスキリストの神、すなわち栄光の父がと、もうちょっと長いギリシャ語原文でも長いんですけど、長い故障をかけて神様のことを呼びかけるわけですね。ここにパウロの信仰があるわけですけども、そして神様って、一言で言うと、簡単に言うと神様、お父様って言ってるんですけども、神を知るための知恵と啓示の御霊をこのエペソの人たちに与えてくださいってここでパウロは言っている。もっと簡単に噛み砕いて言いますと、パウロがここで祈った祈り、それはエペソの教会の人たちがもっと神様のことを知ることができるようにって祈ってるんです。神様を知るその霊が与えられるようにっていうことですよ。それつまり神様のことをあの人たちがもっと深く、もっと広く知ることができるようにってパウロはここで願ったんです。これがパウロの問いなしの祈りのまず大事なことだっていうことです。このことから何を今日神様私たちに教えているかっていうことを私自身が教えられたことなんですが、パウロは神様を知るということを願ったんですね。ということはつまり、私たちがよく取りなしの祈りをするような、あの人のこの問題が解決するようにとは祈らなかったということですよね。もちろんその後で、あるいは聖書に書いてないだけで祈ったとは思いますけども、まず一番最初に祈ったことは、それは病気が治るようにとかね、経済が祝福されるようにとか、あるいは教会が成長するようにとか、あるいは何でしょう、この問題、この悩みが解決するようにという祈りをパウロはまずしなかったということです。そういうことをこの御言葉は表しています。パウロがまず第一にエペソの教会の人のために祈った祈り、それはあの人たちがもっと神様を知るようになることですね。エペソの教会の人たち、神様を知らないわけではなかったんですよね。さっきも言いましたように、愛と信仰によって評判だったわけです。そのことがパウロに伝え聞いたから、パウロは感謝するほどに彼らは信仰、主イエスに対する信仰と愛が 会った人たちです。だから神様のことは知っているはずです。救われているわけですから、私たち教会の一人一人もみんな神様のことを知ってるんです。でもそのようなイエス様を信じるクリスチャンに対してパウロがまず願っていること、それはあなたがもっと神様のことを知るようになるよということだったっていうことです。なぜパウロはこのことをまず大事に願ったんでしょうか。それは私たちにとって神様を知るっていうことが一番大事なことだからです。私たち人間にとって一番必要なことは神様がどういう方かっていうのを知っていくことだっていうことです。これ知的に知るというよりも理解するとか悟るという意味の言葉が使われています。この知るっていうことはね、ただ単に、知識として知るという言葉以上にね、経験を通しあるいは理解していく悟っていくという意味がありますけども、私たち人間にとってあるいはクリスチャンにとって一番必要なことはそれは神を知ることだということを今日最初に皆さんにお伝えします。なぜでしょうかね。僕もいろいろ悩みがあるんですね、生きていて。皆さんもそれぞれ人生に悩みがあると思います。悩みのない人なんていませんね。でこの問題あるいはこの体の病気のこと、あるいはこの体の痛みのこと、あるいはあの人との人間関係のこと、あるいは明日の仕事のこと、人間関係のこととか、その仕事がうまくいくかどうか、あるいは経済のことかもしれません、勉強のことかもしれません、私たちみんな悩みがあってそのことを神様に解決してほしいって祈るんですけども、でももっと大事なのはそれよりも前に大事なのは神を知ることだということはどういうことか、すなわち神様を私たちが本当に知るときに私たちが抱えている悩みっていうのはある意味自然に解決してるからなんですね。例えばですね、病気、深刻な病気だったとします。そして、もう本当に現代の医学では治らないと言われた病気を抱えていたとします。ね、苦しいですよね。なったことのない人だとその気持ちわからないから僕はあんまり軽はずみなこと言っちゃいけないんですけども、でも聖書のこの言葉に立ってね、言いますと、私経験しないからもしそうなったら全然違うこと言うかもしれませんが、不信仰なので、でも聖書の御言葉に立って考えるときに、もしその人が神様が本当に何でもできるお方だということを本当に知ることができたら病を恐れることはなくなるはずですよね。神様は風邪やあるいはお腹痛を食中毒とかね、そういう簡単な病気を治すのも、がんとか本当に深刻な病気を治すのも、神様が全能であるならば関係ないですね。同じですよね。神様は頭痛を治すのも、まあ、飢餓を治すのも、神様がそうしようと思えば簡単にできる、同じことですよね。だから神様を本当に知ることができたら私たちの本当に抱えている悩みや問題はある意味で解決していくということ。もし経済のことで関心苦しんでいて祈っていたとしても、その人が本当に神様が自分のことを心配してくださるし養ってくださる、こう聖書の御言葉ありますね、イエス様そのあんとりを見なさいってね、自分で働いてないけども神様あれほど良くしてくださるのに、ましてあなた方に良くしてくださらないはずがあろうか、信仰の薄い者たちって言われますけども、私たち本当に神様がその空の鳥や野の百合以上に私たちのことを心配して養ってくださる方だということを本当に知っているならば、経済のことで悩むことはなくなっていくわけですね。体の問題、人間関係の問題、仕事の問題、全てにおいてそうです。神様がどういうお方なのか、どんなに素晴らしいお方か、そしてどんなに私たちのことを愛してくれているか、そのことを私たちが よく知らないから、だから私たちは悩んだり落ち込んだりするのではないかと思うんです。まあこういう私自身が本当に不信仰なので、やっぱり些細なことで悩んだり落ち込んだりするんで、私皆さんと多分ね、全然同じで、同じ目線で同じ立ち位置にいるんですけども、でも今日聖書から神様が私たちに語っていることは、それは神様、私自身をもっと知りなさい、そうするときあなたのその抱えているものや問題はおのずと解決するであろう。まずあなたが知らなくてはならないのは、また祈りに求めなくてはならないこと、それは私がどういうものであるか、どれだけあなたのことを思っているかということを知ることだ、悟ることだ、理解することだということであるわけです。皆さんはどれだけ神様を知ることができるようにって祈っているでしょうか。僕なんか本当に不信仰なのでね、もう本当に目の前の課題、あの問題、この問題、その何かしてくださいってすぐそればっかり祈っています。ね、他の人のことに関して取り出すのにもそういう祈りが多いですけども、でもパウロがまず祈ったこと、それは神を知ることができるように、神を知るその霊が与えられるように。この祈りの言葉から分かるもう一つのことは、私たち人間の努力じゃ神様は分からないっていうことですね。御霊によってって書いてある通り、神様が働いてくださいと、私たちは神様の愛は分からないし、神様の全能は分からないし、神様がどれだけ私たちのことに関心を抱いているか、それは分からないということも、この言葉は表していますね。人間の努力、どんなに聖書を勉強しても、どんなに一生懸命頑張って修行しても、神様のことは分からない。だから、祈りが必要ですね。神様のことを知ることができるように、ああ、私は神様、まだまだ神様知ってるつもりですし、知ってる、知って信じたからこそ、こうしてクリスチャンになったんだけども、でも、まだまだ僕はあなたのことをよく知りません。だから、いろんなことで悩みます、苦しみます、嵐が会うと、イエス様がおられる、そばにおられるのに、主よどうして寝てるんですかって、本当に、イエス様を叩き起こさないことの祈りをしないと、もう落ち着いて安心できないような、そういうところを私は知っております。どうかしよう、あなたのことをもっと教えてください。あなたが私をどれだけ愛してくださっているか、あなたがどれだけ偉大な力をお持ちか、そのことを私に教えてくださいって、今日からね祈ってほしいです。まず第一に祈ってほしいですね。ロイド・ジョーンズという私が尊敬する説教者がいます。この人が三条の説教のという主の祈りの箇所ですね、から説教したんですけども、こう言ってますね。主の祈りっていうのはさっきも一緒に祈りましたけども、いろんな祈りがあるわけですけど、まず第一に、そして一番大事なのは、それは天の父よって最初の言葉ですね。神様に語りかけですよね。本当にあなたが全知全能の神様の自分の父だってもし本当に思えるならば、他の祈りはもう解決済みだって彼は言ってますね。本当に私たちが全知全能の、そして全世界を全て治めておられ、全ての富を自由に与えることのできる神様、そして死から人を蘇らせることのできる神様を自分の本当に親しい、私のことを心配してくれるお父さんだって本当に言えるならば、もう祈りはすでに聞かれたということと同じだって彼は教えています。なぜそうだと思いますね。私たちがまず知らなくてはならないことは、神様とどういう方なのか、私たちは謙遜にならないといけないですね。この後パウロはまたあなた方の心の目がはっきり見えるようになってって18節に書いているように、私たちこの言葉を教えていくと、すなわち私たちの心の目は愛と信仰に富んでいて、このエペソの人たちでさえはっきりまだ十分には見えていないっていうこと、イエス様の このエリコの町に行った時にね、あのバルテマイですね、盲人バルテマイが本当にイエス様に自分は目が見えないっていうことを告白してね、目が見えるようにしてくださいって祈ったように、私たちは自分はまだまだ目が見えない、神様のことうっすらとしか分かってない、どうかあなたのことをもっと知ってください、もっと知るものとならせてくださいって祈って一日を歩んでいきたい、そう思います。第2が18節の御言葉です。これもご一緒に声に出してお読みしましょう。18節3、はい、またあなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しによって与えられる望みがどのようなものか、生徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものか、まあ、このちょっと途中になってますが、19節の最後もひっくるめて考えると、そのことを知ることができるようにという祈りですね。2つ目にパウロが取り出してエペソの人たちのために祈った祈りは、彼らの目が開かれて、そして神様にある望みと、そして永遠の御国へのその栄光の富がどんなに素晴らしいものかをもっとよく知ることができるようにという祈り。ちょっと懐かしいことを言いました。簡単にね、簡単に言うと、私たちが将来神様に約束されているその栄光、その天国の素晴らしさ、それをもっとよく知ることができるようにってパウロは祈っています。どうでしょうか、私たちはどれだけ天の御国の素晴らしさを知っているでしょうか、そのことの望みのその大きさを私たちは抱いて歩んでいるでしょうか。エペソの人たち、何度も言いますが、愛と信仰に富んだ人たちです。でもやっぱりまだまだ知る必要があった。同じように私たちも天国がどういうところかっていうのはある程度知ってると思いますね。でもそのことをもっと知るべきだということですね。私たちにとって将来神様が用意してくださっているその御国はどんなに素晴らしいところなのか、また場所だけじゃなくてね、神様とのその顔と顔と合わせた交わりがどんなに素晴らしいものか、そして私たちのこの癒やしい体がキリストの栄光のその似姿に変えられるということはどんなに素晴らしいことなのかっていうのを、私たちはもっと知らなくてはならないということですね。なぜ知らないといけないかっていうと、私たちのそのやっぱり目標っていうのはそこにあるからですね。私たちの本当に最終的な目標は天の御国にあるからです。だから私たちはやがて与えられるその素晴らしさゆえに、この世でクリスチャンだからっつってこのバカにされたりとかね、クリスチャンだからといってそんな道を歩んだりすることを耐え忍ぶことができるからです。将来の素晴らしさを知っているがゆえに、クリスチャンはこの世の人生で苦しいこと、辛いことがあっても耐え忍ぶことができるんです。そうですよね。あの長崎の二十七聖人の中にね、有名な話たくさんありますけども、この幼い子供たち、ゆうこちゃん、あるいはもうちょっと幼い小学生ぐらいの子供が出てきますけども、彼らはイエス様を否むことをしないで、火炙り、あるいは十字架に串刺しにされて死んでいったわけです。拷問を受けてね、彼らはそいつの、 あの柱に最後くくりつけられて、その火で炙られるときにこう言いましたよね。永遠のその御国、永遠の命を損じてまでこの世のわずかな人生を得ることを望むのは愚かなことだ。この世の一時的な喜びや楽しみのために永遠を損じることをすることは愚かなことだ。彼らはだから天の御国のその素晴らしさっていうのをはっきり見ていたってことですよ。比べたら 比べようがないってこと。それぐらい御国は素晴らしいところだ、私たちが将来預かる望みは素晴らしいものだっていうことを彼らはよく知っていたので、この世の苦難を耐え忍ぶことができたということですね。ヘブル人への手紙の中でモーセについても同じことを書いていますね。モーセはこう言いますね。彼はというのはモーセのことですが、キリストのゆえに受けるそしりをエジプトの宝に勝る大きな富と思いました。彼は報いとして与えられるものから目を離さなかったのです。モーセはエジプトの王様の子供として生まれ育ちましたが、ユダヤ人同胞の民が苦しめられているのを見て、その地位を捨てた、神のために生きることを選び取って、苦しんだのはなぜか、それは神様からやがて受ける報いから目を離さなかったからですね。イエス様も同じことが言われていますね。ご自分の前に置かれている喜びのゆえに十字架を向かって、進んでいかれたって同じヘブル書の御言葉に書かれています。みんなクリスチャンの歩みってそうですね。今のこの世の楽しみではなくて、やがて将来預かる祝福が素晴らしいから、今の人生をキリストの信頼として歩むことができるな。だから私たちは御国の素晴らしさ、やがて将来受け継ぐものがどんな素晴らしいかというのを知れば知るほど、よりキリストとしての歩みはたやすくなっていくわけです。ですがそのことがあんまり薄らいでいくと、死んだ後のことよく分からへんというぐらいの感覚だと、この世で苦しいことがあると信仰を挫折しやすいということですね。だからパウロはここでエペソの人たち、信仰がもうすでにある人たちですけども、その人たちがもっと神様の用意してくださっているその祝福の富がどんなに素晴らしいものか知るようにと願っているんです。私たちも祈りたいんです。これもだから祈りが必要ですね。あなた方の心の目がはっきり見えるようになってって、これ自分たちの頑張りで心の目をはっきり見えるようにすることはできませんね。神様によって照らしていただかないと、目を開いていただかないとできません。だから私たちもまず神様ご自身を知ることができるように、そして次に神様あなたが用意してくださっている永遠の祝福のその素晴らしさをどうかもっと私に今この世であって教えてください。それは本当に預かる部分のほんの一部分しか私たちこの世では味わうことできないかもしれないけど、でもその素晴らしさを神様私たちに教えてくださいって祈っていきたいですね。先週ね、ずっと祈ってくださってた方もいますけども、私の同い年の友人が天に召されたんですね。42歳っていう本当にこれからっていう ところで宣教師をしていて、本当に素晴らしいクリスチャン、素晴らしいクリスチャンですよね。同い年で、この教会でね、証しも、してくれたんですけども、最終的に、がんなんですけど、がんで、先週の木曜日に、天に召されたんですね。でも去年の5月から闘病生活、癌であることが分かって闘病生活が始まって、宣教師として現地から一時帰国してですね、日本の教会巡回をしていた時に具合が悪くなって病院に行ったら、もうすぐ入院、そして抗がん剤治療と放射線治療が始まったわけですけども、そこから1年間私たちタイミング私たちに何度もこの様子がね、メールで伝わってきました。で、こういう状況です、祈ってくださいっていうことが何度もありましたね。で、最終的に あの水処分をしたんですけども、それでもガンガン消えることがなかったので、あのもう本当に病院にいても仕方がないからということで、あの自宅で最後は過ごしたわけです。で本当にあの具合が悪くなって、最後あの息子さん一人、小学生の男の子と奥さんがいるんですけども、最後子供にね、あのもう命が助からないっていうだろうということを話して、息子は小学生ですから初めてこの感情をあらわになりたそうですね。まあ当然ですよね。でもその時そのメールに書いてあったんですけども、あの3人、親子3人で、あの天国でまた再会できるっていうことをあの確認し合ったっていうふうにね、まあ息子さんを励ますためにももちろんあるでしょうけどもね、そういうふうに話したそうです。それが最後の、 あのメールの内容でしたね。次はもう本当に葬儀のお知らせでしたけども、私たちはこの18節にあるように本当に死んで終わりではないっていうこと、どれだけ素晴らしい神様の祝福と栄光が私たちに備えられているかっていうと、そこから本当に目を離さないで歩んでいきたい。そしてそのことをもっと知るものでありたい。死が終わりではないんだっていうこと、私たちはやがて素晴らしい神様の祝福、そして栄光の体をいただく、その望みを持って今生きるんだということを私たちは覚えたいんです。だからもっと神様、あなたが私に用意してくださっているその祝福を、栄光の富の大きさ、それ教えてください。祈っていきたいと思うんですね。3つ目、最後のそのパウロの取り出しの祈りは19節になります。これも声出してお読みしましょう。19節3、はい、また神の全能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかをあなた方が知ることができますように。最後はまた知ることができるように、知るということをパウロは祈っているわけですが、何を知ってほしいと願っているのか、それは神様の力ですよね。それも私たち信じる者のうちに働く神の力がどんなに素晴らしいものであるかを、エペソの教会の人たちがもっとよく知ることができるようにってパウロは取り出して祈っているわけです。本当に今回あの聖書のね学びをしていて一番慰められたのはここですね。私自身がね、この聖書の言葉、まあ今ので分かったと思いますね。何を言ってるかね、神、私たちのうちに働く神様の力はすごいんだっていうこと、それをもっと彼らが知ることができるようにっていうのがこの十九節の内容ですけども、この御言葉が明確に教えていることがあります。いいですか。それはもう本当福音ですけども、神様の力は私たちのうちに力強く働いてくださるんだっていうことですね。そのままですけども、神様は私たちのこの内側に本当に働いてくださるんだよって神様はあれよっていうことです。私たちが自己分析がどうであろうと聖書はそう教えているんですね。私たちがどんなに弱くて微塵で情けなくて弱い器であっても、小さな器であっても、神様は私たちのうちに力強く働くんだということね。一つだけ条件がありますね。私たち信じる者にって書いてある。すなわち神様を信じるならですよね。あの イエスも言われましたね。もしできるならというのか、信じる者にはどんなことでもできるんだってね。私たちが神様が本当に働いてくださると本当に信じていくから、神様はすごい力を私たちのうちに働かせてくださるんだっていうこと、信じましょう。今日信じましょう、ね。いや本当信じられない言葉ですけどね、自分なんか思うとほんまかなって思いますね。自分の弱さ足りなさたくさん知っていくとですね、いや本当に僕なんか牧師してきていいんだろうかって本当に思います。まあ、牧師に限らずクリスチャンとして失格だなって思うことたくさんあるわけです。でも信じたいと思うんです。神様は私のうちに力強く働きなさるって、パウロはおさらの聖書の箇所で言いましたね。私の力は弱さの中に完全に現れる。私たちが強いから立派だから神様の力は私たちのうちに力強く働くんじゃなくて、むしろ私たちはこの愛が足りないとかね、信仰が足りないとか、あるいはこの行いがなかなかできないとか、勇気が足りないとか、いろいろ弱さをそれぞれ違いますよ思っているわけです。その弱いところにこそ神の力は完全に現れる。神様は私たちの弱さのうちに働くよ。今日私たち一人一人に語りかけています。私たちのその弱い部分に主は働いてくださいます。キーポイントとしては何度も言いますけども、信じることですね。信じること。神様はこんな私に本当に与えてくれるんだろうかと思うんだけれども、でもあなたがそう聖書に書いてあるから僕はあなたを信じますって信じてほしいんですね。ちょっとなりました。最後にもう一つだけ覚えたいことは15節と16節なんですが、何度もこの手紙を進めていく中で言ったことですが、15節16節ちょっと短いんでご一緒に最後はお読みしましょうか。15節16節3、はい、こういうわけで私は主イエスに対するあなた方の信仰と全ての生徒に対する愛を聞いてあなた方のために絶えず感謝を捧げあなた方のことを覚えて祈っていますってパウロは言うわけです。さっきも言いましたようにこの16節は、このエペソの教会の人たちのその愛と信仰を聞いてですね、私はあなた方のために神様に感謝すること、そしてあなた方のために祈ることをやめないって言ってるんですね。ここでもう一度思い出してほしいのは、パウロはこの時どういう状況でこのことを言っているかということです。彼はローマの獄中牢屋の中に入れられて自由を奪われてですね、そしてこの数年後には死刑となって死んでいくような、そういう最悪の過酷な状況の中でこのように言ったっていうことです。つまり彼は本当だったら自分のことを祈るべきだった、でも彼が祈ったことは他の人のために祈ったっていうこと、他の人の信仰が素晴らしいと聞いて神様感謝します、他の人の愛を聞いて神様感謝します、そして他の人がもっと神様を信じるように知ることができるように、もっと神様の栄光のその御国の望みを知ることができるように、もっとその神様の私たちのうちに働く力を知ることができるように、パウロがここで祈った祈りは彼自身のことは脇に置いて他の人のために本当に祈ってたっていうことです。僕はここに本当の人間の姿があるなって思うんです。私たちの本当に目指すべき本当のクリスチャンの姿があるように思うんです。ボンヘファーという人が言いましたね。教会は他者のために存在するとき真に教会である、教会は他者のために存在するとき真に教会である、教会はクリスチャンの集まりですから、キリスト者もまた他の人のために生きるとき初めて本当にクリスチャンなんだということです。パウロという人は自分のことをここでは置いてですね、もちろん祈ってたと思いますけども、でも彼が祈った
まず最初の祈りは他の人にならなかったっていうこと、他の人のことで感謝し、他の人のために祈ると私はやめない。彼の人生、残された生涯は他の人のために捧げられた生涯だったということです。私たちはここを目指して本当にね、神様によって変えられていきたいと思うんです。自分のことばっかり考えて自分のことばっかり祈るのをやめてね、もちろんそれ大事で祈ったらいいんですけども、でももっと他の人のことをね祈る、他の人のことを感謝する、他の人のことを祈りやる、そういうものに変えられていきたい。それがおそらく人間にとっての本当の幸せな生涯、本当に生きるっていうことなんだと思います。一言お祈りします。神様、パウロがエペソの教会の人たちを思い、自分は死の鎖につながれているにもかかわらず本当に神様に感謝し取り出して祈っている、その言葉を今日一緒に味わいました。あなたがこの御言葉を私たちに今日語ってくださっていることを信じます。たまたま偶然でもなくて、本当にあなたが私たち一人一人を今日招いてくださり、この言葉を語らぬがためにあなたが私たちを招いてくださったと信じます。どうか主よ、あなたご自身をもっと深く知るものとならせてください。あなたの備えてくださっているその栄光の富、祝福、将来の望みがどんなに素晴らしいものであるかを私たちがもっと知ることができるようにしてください。キリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、これらのものを知り悪くと思っているとパウロが告白するように、私たちがもっともっと神様の自身とその御国の素晴らしさを知るものとならせてください。また私たちの内側にどんなに神様が働いてくださっているか、どんな力を持ってあなたが働いてくださるかをどうか信じる信仰を私たちに与えてください。そして自分のこと、若いの人生をやめて他の人のために生きることと私たちを変えてください。主イエスキリストの御名で祈ります。